改めて皆さんおはようございます。約3ヶ月半ぶりにこうして講談に立ち、皆さんの顔を見てですね、マスクで覆われた顔でもその目が輝いていること、共に賛美を街道において捧げ、祈り、御言葉に聞くことが許されていることを感謝したいと思います。3月15日から突然、私たちは街道で礼拝を捧げることを中断して、オンラインによる礼拝形式を始めました。不本意ながらも緊急時に備えられた新しい取り組みでした。今朝から再開した街道礼拝のこの方式というかスタイルも、ご自宅での YouTube を通してのライブ礼拝も、またこの教会の歴史にあって新たな取り組みになっていきます。緊急事態宣言解除後のポストコロナ、またはウィズコロナの中で、私たちの日常でも新しい生活様式が今求められています。皆さんはこの数ヶ月、それぞれの生活の中にあってどのような変化があったでしょうか。そしてこれから先、皆さんの生活はどのように変えられていくんでしょうか。コロナの影響があまりにも大きく、世界中の人々が新しい生活様式を模索しているので、自分も同じように心配になり、何かを変えなくてはならない、何をどうして変えたらいいんだろうかと、当惑されている方もいらっしゃるかもしれません。使徒パウロは、今朝のローマ人の手紙6章4節で、私たちも新しい命に歩むためです。私たちも新しい命に歩むためですと記しています。新しく変えられること、新しく作り変えられることは、キリスト者が誰よりも一番よく知っている大切な人生観、またはキリスト者の世界観の特徴だと思います。ウィズコロナの時代は、いつも私たちのただ中におられる神と共に歩むとき、何を心に留め、何を大切にして、神と共に新しい生活を考えたらよいのか、今朝の御言葉に耳を共に傾けながら考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの街道へ、また自宅におけるオンライン礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉、御言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。どうぞ、あなたにいたものとして、あなたの死に預かるものとして、あなたの復活に預かるものとして、あなたの救いに預かるものとして、私たち一人一人を日々新しくあなたが作り変えてください。今朝、この御言葉を取り継ぐ者、語る者もあなたが、助けてくださり、あなたの知恵と力をどうぞ与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 聖書をお持ちの方は、新約聖書ローマ人の手紙6章1節から11節を見ていきます。お開きください。第一礼拝ではできてたんですけど、実際は第一礼拝は映ってなかったんですけど、若干の時間のズレがあるので、聖書を読むとき、パワーポイントをちょっと1秒ぐらい間を置いて読みます。こちらの会堂の方は気になさないでください。ローマ人の手紙6章を入る前ですね、1章から6章までの文脈を確認したいと思います。ローマ人の手紙1章から5章では、人間が生まれながらに、人に対して、そして自分に対して犯してきた罪について記されています。私たちの多くは過去に犯した数々の罪によって縛られ、身動きできずにもがいている状態にありました。誰もがこの悪いことをした罪を犯したときに良心の呵責を覚え、罪悪感や罪の支配により解放され、自由になることを願います。パウロは3章の23節、24節でこのように教えています。3章の23節。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。すべての人が罪のために、聖なる神との間に隔たりがあり、神との関係を修復する必要を持っています。その関係を修復するために、恵み深く、憐れみ深い神は、御子イエス・キリストを私たちの世界に使わせてくださいました。そして私たちの身代わりとして、主イエスは十字架の上で罪の裁きを受けてくださいました。その主イエスを救い主として信じる信仰を通して、聖なる神の前に良いもの、正しいもの、義とされ、神の恵みと神の子としての相続を受けるものとして変えられ、新しく生まれ変わること、すなわち信仰義人の教義についてパウロは記しています。同じ3章の28節をお読みいたします。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。信じる信仰を通して義とされる信仰義人の教義です。続くこの6章から8章で次のキリスト者の成長の段階である聖化の教義についてパウロは記しています。救い主イエスキリストを信じ、新しく生まれ変わった者がどのように成長していくか論理立てて説明しています。6章の1節2節をもう一度お読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるんでしょうか。聖なる神に義とされ、神の子供となる資格を受けた信徒は、そこでとどまることはしません。先へ進んでいきます。次の霊的成長、聖化の清いものとして変えられていくプロセス、段階に進んでいきます。信仰により、罪と死の束縛から解放された後も、神が何でも私たちの罪を許してくださるから、いくら罪を犯しても構わないのではないか。恵みが増し加わるんだったら、罪の中にとどまることも良いことではないか。パウロはそのような危険で、 愚かな考えを強く否定しています。決してそんなことはありませんと述べています。パウロは信仰義人により生まれ変わった事実を思い起こさせるために、3節から7節で次のように教えています。3節。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。パウロの時代、初代教会の時代、この神霊、水の洗礼がキリスト者の洗礼の通常の方法でした。おそらく、パウロからこの手紙を最初に受け取ったローマ教会の人々は、すでに神霊によるこの洗礼を、バプテスマを受けていた信徒たちでした。けれども大半は、キリストと結ばれた洗礼の意義を知らなかった、習ってなかったというよりも忘れてしまっていたようです。現代の教会の洗礼においても、救い主イエス・キリストと信仰により結ばれ、罪に死んで葬られることを表すために、水に潜り、復活の約束とされ、生まれ変わったものの象徴をして、水から起き上がって、出ます。皆さんはご自分の洗礼の時を覚えていらっしゃるでしょうか。水の洗礼、神霊による洗礼の意味を改めてこの箇所から確認することができます。何よりも大切なことは、神との関係が修復され、キリストの花嫁として結ばれたことを表す洗礼が、私たちを罪と死の支配から解放されたものとしていることをパウロは6節で確認しています。私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。7節では罪から解放されていますと言っています。罪の誘惑や自我、このエゴ、の支配が私たちの心に現れるとき、自分中心で罪と死の支配にあった古い自分がキリストと共に十字架につけられたことを私たちは再確認しなくてはならない。もっと強い言い方をすれば認めなくてはなりません。私たちのすべての弱さ、罪のために死んでくださった主イエスの十字架を私たちが見上げるときに、ただ自分の欲のために生き、もがいていた古い自分は死んでしまった。そして神聖の命をいただいたことを決して忘れてはならないということです。続く8節から11節でパウロは、生まれ変わった新しい生き方について教えています。パウロは主イエスの十字架の死と復活のゆえに、キリストを救い主として信じ受け入れ、洗礼を通して生まれ変わった者、神聖の命をいただいた者は、死の支配から解放されたのだから、これ以上死を恐れる必要がないことを、8節から11節で教えています。8節。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなる、と私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、 神に対して生きておられるのだからです。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。このパウロの声明は、キリスト者が歩むべき成果の過程、プロセスが前向きであること、成果の次の過程であるこの栄華への方向性を明確に指し示しています。当時の信徒たちも、現代の私たちも心に留めなくてはならないことが、11節に認めなさいというこの命令形で強く奨励されています。霊的に成長する過程であるこの成果において、助け主である聖霊が私たちの心の内に働いてくださるとき、私たちが進むべき方向、歩むべき道が明確に指し示されています。あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。この認めるという動詞の命令形の言葉、教会共同訳では考えなさい。フランシスコ会訳ではわきまえなさいと訳されています。英語の聖書では数えるを意味する count。そして、古い言葉ですけど reckon という言葉が使われています。この言葉の言語のニュアンスを理解するために聖歌、今日本当はこの福音賛美歌が歌えればよかったんですけど、望みの消えゆくまでにっていう賛美があります。その繰り返しの歌詞の中で、数えてみよ主の恵みだっけ、数えよ主の恵みっていう繰り返しがあります。この賛美ご存知の方、この繰り返しのことを賛美するときに、このパウロが言っている認めなさいっていう言葉の意味が分かってくると思います。主が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった。私たちの身代わりとなって死んでくださった。そして私たちに新しい永遠の命を与えるために、主の復活に預かるものとして、主の死に預かるものとして、主の復活に預かるものとして、私たちを変えてくださっている。数えてみよ、主の恵み。一番適切な言葉かもしれません。詩編の、旧約聖書の詩編103編も、2節も同じ命令形を用いています。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主の恵みを数えてみよ。主の恵みを決して忘れてはならないということが聖書の言葉です。堕落したこの世界を回復させるために、癒すために、御子イエス・キリストを使わせてくださった。その神の恵みを私たちは日々数えていかなくてはなりません。そして忘れてはなりません。最後にまとめていきます。今朝第二礼拝に来られた方、3ヶ月半ぶり、または4ヶ月ぶりにですね、子供たち、キッズチャペルに来ている子どもたちをご覧になったと思います。ご自分のお子さんたちずっとステイホームで一緒にいたんで、どのくらい成長したか分かんないかもしれない。でも私たちが3ヶ月、3、4ヶ月ぶりに会ったときですね、あ、なんて変わったんだろう。驚きます。幼稚園に行っててると思ってた子どもがいつまにか4月から小学校1年生になって、6月から一人で歩いて、学校に通ってるって聞きました。中学生に進んだ子どもたち、まあ小学校高学年から中学生で背がぐっと伸びる時ですよね。あれ、もう来年は背追い抜かされるんじゃないかなっていうくらい伸びている ひょろひょろっとこの3ヶ月、4ヶ月で伸びてしまった。中には声変わりしている子もいるって聞きました。マスクしてるんであんまり声出せないんで聞きませんけど、声変わりしてる。子供たちの外面的な成長の変化はすぐに、たった2、3ヶ月でも気がつくことができます。会わなければ。で、私たちのキリストにある霊的成長、聖化の旅路の進み具合はどうでしょうか。この4ヶ月、3ヶ月、どのくらい私たちは成長したでしょうか。変えられたでしょうか。日々、キリストの死と復活の恵みを覚え、罪の死の支配から解放されているものとして、罪に死んで、今、神に生きるものとして、前向きに神聖の命の道を歩んでいるでしょうか。ウィズコロナの新しい生活様式が問われる時代に、死を恐れずに、復活のキリストと共に永遠の命の道を神に向かって歩んで生きるものとしているでしょうか。もうすでに肉体的な成長が止まってしまい、変わるとすれば老化現象ぐらいだと悲観的に捉える必要はないと思います。礼拝が終わった後で久しぶりって、まあ、外であんまり大きい声で喋れませんけど、まあ第二の人は大丈夫かな。第一、第三礼拝の方は、なんか知ら合わないうちに白髪が増えてシワが増えて老けてしまったねって悲観的になる必要はありません。救い主をイエス・キリストを信じ神の前に義とされた私たちは皆日々新しく作り変えられているということ、聖化の清いものとして変えられる道を少しずつ歩んでいるからです。ウィズコロナの時代だからこそ、創造主なる神によって生きるものとして日々新しくされて神に向かって歩んでいるものであることを認めたい、確認したい、神の恵みを数えていきたいと思います。お祈りいたします。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外の人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。恵み深く、憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。あなたが私たち一人一人を愛しておられる神であることを覚え感謝いたします。今朝のローマ人の手紙6章の御言葉をありがとうございます。願わくば私たち一人一人が古い自分、罪の支配と束縛から解放されたものとして確信を持って歩むことができるように助け導いてください。どうかあなたの十字架の死と葬り、そして復活に預かるものとして日々あなたに向かい、新しい命の生活をあなたのために生きることができるように助け導いてください。助け主である聖霊が日々私たちを守り導き、新しく作り変えてください。ウィズコロナによる新しい生活様式、このライフスタイルが求められていますけれども、どうぞキリスト者として永遠の命の道を歩む者として、あなたの福音の道、永遠の道、新しい命の道を私たちの家族や友人、指し示すことができるように助けてください。永遠の命の道の希望を分かち合えることができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。Amen.